ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは。スパイダーの森部和樹でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
ですね、今日も、引き続きその最近のね、製造業 B2C、B2B 含めて、新興国市場、アジア新興国市場における、ご相談の多くが、販売チャンネルの再構築みたいなところにありますよということで、ちょっとお話をしていきたいんですが、ご相談に来られる企業さん、新規でこの国やりたいですっていうのもね、なくはないですと、1割以下ですけども、ありますと。で、一方で9割はやっぱりもうすでにやってるんだけども、なかなかそのうまくいかないというか、その想定通りにいってないので、もしくは課題があるので改善したいっていうケースが多くて、でもちろんそのシェアを上げたり、売り上げを上げるっていうことはターゲットに対して 4P を最適化していくっていう作業なので、4つの P、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションを、最適化していくわけなんですけどね。これどれか1個かけてもダメだし、バランスをしっかり保っていかないといけないと。で、その中でもやっぱり日本企業の課題の多くは、プレイス、販売チャンネルにあって、で、販売チャンネルを意識するなんてことはなかなか、なくて、でどちらかというと、もう数十年ぐらい前から現地からのアプローチで始まったって言った方が早いかもしれないですよね。その、こういうものを買いたいっていう、でその中でこうディストリビューターを、そこそこ大きい、信頼できそうだって決めてやってきてみたいな企業が、結構多いんじゃないかなと思うんですけど、ここに来て、そのディストリビューターで本当にいいのみたいなね、そういう課題を持ってる企業って非常に多くて、でやっぱこれってそのディストリビューター側の問題もいろいろあるんですよね。私過去見てきたのはね、その後継者問題に悩まされてるディストリビューターとか、後継者がいないんで、やっぱりそのディストリビューターとして弱ってきてる、15年前のディストリビューターと今のディストリビューターのその業界別のね、ランキング、例えばこのインダストリーのディストリビューターで15年前はここが1位だったけど今ここ5位ですとかね、そんなの全然あるんで、そういう意味ではそのディストリビューターの順位もやっぱり大きく変わってきてますよと。で2代目がね、やっぱりディストリビューターってお金持ちですから、子供は海外のね、欧米の大学に行かせて、そこでなんかマーケティングやったりテクノロジーやったり、もうアメリカに住み着いちゃってるような人もいるし、カナダに行ってるような人もいるし、 MBA 取ってみたいなね。で今さら国帰ってきて問屋やって親父の後継ぎたくないみたいな会社もね、結構あるんですよね。でそうすると親父さんとしてはね、親戚のこうじゃあ後釜に据えてとか、なんか親戚の子にこう経営をやらせてみたいな、そういうケースもあれば、なかなかその後継ぎがいなくてどんどん弱体化していってる、でもしくはナンバー2がやっぱり実質事業を支えてたんだけど、そのナンバー2が抜けちゃってからかなりこう弱ってきてるディストリビューターとかね、そんなん結構ザラにあるので、でそんな中でその今の現状で見た時に、本当にこのディストリビューターでいいんだっけっていうことを考えるっていうのはね、タイミングとしては今ちょうどそういう過渡期にあるのかもしれないなというふうには思うので、全然いいことだと思うんですよね。でもちろんね、それディストリビューターを切り替えるとかね、ディストリビューターを増やすっていうと、既存のディストリビューターから大きな抵抗がもちろんあるので、じゃあ抵抗があるからといって、今の現状にね、課題があるということは分かっているのに、それを解決しないっていうのは、またいつかね、大きな、もっと大きな後悔をすることになるので、やっぱり課題があるんであれば、それは改善していかないといけないと。で問題はそのなんかうまくいってないのは分かってんだけど、何がどう問題なのかっていうのが明確に分からないっていうケース、企業がやっぱり非常に多くてね。 でね、これはやっぱりその第三者、我々みたいな第三者に客観的に評価をさせるっていうことが多分一番重要で、でまあそのそういう依頼をね我々は受けるわけなんですけどもね。で結局その見るポイントってお客さんが、求めているその売上とかシェアで、じゃあそのシェアとかその売上を上げるためにはB2C だったらどの小売りで、どれぐらい売らないといけないのか、 B2B だったらどの顧客にどれぐらい買ってもらわないといけないのかっていうのは、まあ、割り出せますよね。でその B2C だったら小売りに、 B2B だったらユーザーに、今のディストリビューターがどれだけリーチできてるのかっていうところを見ていくんですよね。でこれがそもそもリーチができてませんっていうんであれば、リーチするまでにまた時間かかるし、今リーチできてないディストリビューターが、来月再来月リーチできる、それはなかなか難しいですよね。でやっぱりそのリーチするまでに1年、そこから関係作って、ものすごく大きな商売にするまでには数年かかりますみたいなね。でそれに対してじゃあ競合はどうなんだっけって、必ず競合がいるわけですから、競合から 1% のシェアを取るから自分のシェアが 1% 上がるっていうことを考えると、競合の競争力もちゃんと見ていくとね、やっぱ競合がこれだけ強いとなると、なかなか既存だけじゃ難しいよねと、じゃあもう完全に変えなきゃいけないレベルなのか、それともプラスアルファして補完していけばいいレベルなのか、まあ、そんなことをこう判断していく、それでまあ販売チャンネルをさらに強いものに再構築をするということになるわけなんですけども、やっぱりそこはね蓋したらダメな部分で、蓋はできないと、ちゃんと事実を客観的に明らかにして、まあ、進めていかないといけない部分なのかなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。